ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日はですね、まあ、新科学教室の2番であります。まあ、できるだけ今回は科学教室も何度も失敗してるんですが、科学教室の2番を続くことを願っておりますが、自然エネルギーの利用の2回目ですね。結局、この我々の周りに太陽の光がいっぱいあって、風がじゃんじゃん吹いてて、というふうに思うんですけど、本当かと。なぜ稲は育つのに6ヶ月かかるんだと。太陽の光が不足してるのか、それとも CO2 が足りないのか、水が足りないのかっていうと、まあ水はですね、まあ、水田の中で育てるわけですから、稲の場合はですね。まあまあ、よほどの渇水状態でない限りですね、水が不足してるってことはないだろうと。それから CO2 ですけども、これは不足気味ではないかと思うんですね。っていうのは、もともと、この植物が生まれたとき、もしくは非常に盛んに育ったときっていうのは、まあ、今の CO2 の100倍ぐらい、まあ、なかなかデータがこれ難しいんですよ。つまりね、この大昔の、例えば2億年前なんかのデータについてはですね、まあ、その時の状態を測定する方法っていうか、考える方法がいっぱいあるんですね。そうしますと、とかく人間は純粋に心の中がですね、科学的でない場合が多いんですね。特に世間に出るようなもの、世間に埋もれてるものが科学的なものが多いんですよ。例えば、非常に地味な学者がじっくり研究して、それで自分の学会に目立たない論文を出すと。しかも、2億年前の空気中 CO2 濃度なんていう論文はですね、注目を引きませんから。だから、まあ、こう、専門家の間でどうもあらしいねってわかるぐらいなんですね。それに対して、利権が関係しているものはですね、いろんな人が宣伝してくれるもんですから、そういう研究をするとすごく目立つんですね。まあ、そういう点から言ってですね、残念ながら現在の社会的情勢ですと、目立つ論文は利害に関係している論文で、それで目立たない論文の中に科学的にはいい論文があるっていうその逆の傾向になりましてね。で、私なんかも非常にこう調べるのが大変なんですね。ですから何かこう今だったら何とかっていうテーマができますとね、自然エネルギーのことを今再生可能エネルギーって言ってるんですけど、これは言葉としては科学ではありません。どうして再生、エネルギーなんて再生可能なんていうことはありませんしですね。エネルギーは種類で言うわけですから、石炭のエネルギーとかですね、原子力エネルギーとか、エネルギーの種類を言うわけで、再生可能エネルギーなんていう言い方はですね、まあこれは学問的な言い方じゃなくて、科学的な言い方じゃなくてですね、政治的な言い方ですから、まあ政治的な言い方にはインチキなものがいくらでもありますんでね、あんまり目くじら立ってもしょうがないんですけど、自然エネルギーって言いますと、自然のエネルギーを横取りするような印象があるんで、政治的には再生可能エネルギーって言ってるんです。全然再生可能じゃありませんよ。もちろん、例えば、自然エネルギーが風になったり、自然エネルギーが波になったりもしますよね。それから、植物が育ったり、木の水分を取ったりしますね。そうしますと、そのエネルギーを人間が取ったら、また風が吹くじゃないかって、それはまた別の日の太陽の光ですから。だから別に再生可能ではありません。つまり、再生可能という言葉は、もともと科学の世界では使ってはいけない言葉で、再生可能なエネルギーは、まあ基本的にはないわけで、もし再生することができるようなエネルギーがあったらもう大変なことなんですけど、まあ社会はそれほど厳密に科学的な用語を使うわけじゃないので、まあそれは別にいいとしてもですね、やはり私なんかは再生可能エネルギーってのは絶対書きません。自然エネルギー。だから、何のエネルギーかっていうことですね。風のエネルギーなら風のエネルギー。波のエネルギーなら波のエネルギーっていいんですよ。だけど、それはまとめて言えば、まあ、現在で言えば自然エネルギーですね。自然エネルギーは何に対して自然エネルギーかっていうと、全部自然なんですが、石炭、石油、天然ガスのようにですね、かつての大昔、何億年前の太陽の光を利用するもの。これはまあ、一般的に化石燃料とか化石エネルギーって言ってるわけですね。まあ化石、植物とか動物とかそれの腐敗したもののものですから、まあ一応化石と同じエネルギーだから化石エネルギーというわけですね。化石という言い方はまあ正しくないわけで、古生物エネルギーと言った方がいいんでしょうけどね。まあ一応化石エネルギー。これならまあ 対象を言ってますから、まあいいんですね。で、これらが現在の日本で、例えば日本でですね、これちょっと諸国によって違うんですけども、日本でですね、余ってるのかっていうことがまず大切ですね。太陽の光で発電する。なぜか、太陽の光が余ってるからっていうことですね。風で風力発電をするっていうことは、風のエネルギーが余ってるからっていうことになりますね。これで、かつて痛い目にあったのが水力発電ですね。まあ、水力発電、川がこう、どんどん流れてるので、そこに発電所を作れば、川には無駄に水が流れてると昔思ったんですよ。しかし、川っていうのは、いろんな役割を果たしてるわけですね。もちろん魚が泳いでるし、川が流れるから、川の水が土に染みて、まあ木も生えていくわけですね。鳥もさえずるわけですね。それがまあ自然の一つの風景を作っているわけですね。で、もちろん砂利がそうですね。中石平野全部そうですね。例えば関東平野とか、濃尾平野とか、まあ、どこもそうなんですけども、平野っていうのはほとんどが中石平野です。中石平野っていうのは、雨が降ることによって川が流れて、山が崩れて、少しずつ崩れてですね、それが、土砂とか、土とか、砂になって、海の方に出てくる。それで海を埋め立ったものが、まあ、関東平野であり、濃尾平野ですね。例えば濃尾平野、名古屋の濃尾平野で言えばですね、非常に古い養老年間とか、そういう今から千何百年古いような地図を見ますとね、ちょうど今の岐阜あたりが海岸線で、まあ、それから先は島が多いんですね。ですから、こう、なんとか島っていう名前のですね、亀島とかですね、何島とかいう名前が、名古屋のが非常に多いんですけども、津島とかですね。いかに昔は海の中の島だったかってことがまあわかるわけですね。それで、まあそういったものが成してるので、現在では例えば水力発電を作りますとね、もちろん水力発電自身ですぐ公害みたいなのが起こるんですね。まあ水力発電所で作ったダムに水が溜まりますね。水はもう流れませんからすぐ腐ります。で腐った水が流れてることになるので、下流の水質がもうすぐ悪くなりまして。中には植物の葉っぱが腐った硫黄の匂いがしてですね、汚い川になったり、それからダムの中に今度土砂が溜まってきますから、これを排泄するために排射ゲートっていうのがあるんですけども、排射ゲートからどんどんどんどん排射するわけにはいかないんで、やっぱりダムが埋まってくる。大体ダムっていうのは作っても15年ぐらいでダメになるんですけどね。そうしますと、15年間の人間が電気を取るために、まあ川の自然は乱れて、そこら辺の自然が全部傷んで、まあ、臭い川になってという損害があるわけですね。それが人間が15年間電気を作るのに適してるかっていうことです。これはまあ日本の川は割合短くて、被害もそれほど大きくないんですけども、世界では例えばナイル川みたいにものすごく長くてものすごく大きな川があるんですね。まあこういった川で、エジプトがかつて電力が欲しいもんですから、アスワンダム、アスワンハイダムを作りましたら、まあ下流でいろんな公害が発生しましたね。環境破壊が起こるわけですね。それはまさに、川は無駄に流れてはいないということですね。最近ではさらに上流のエチオピアでダムができまして、まあ、その影響がまあ全体に及んでるんですけども、この前傑作なテレビがありましたよ。エチオピアにね、大きなナイル川のダムができて、それでそのおかげでナイル川の水の量が減ったと。水の量が減ったので、水道が必要になった。なんていうですね、テレビがありまして、僕は見てて吹き出しちゃったんですけどね。ダムっていうのは水を貯めて、そのポテンシャルエネルギーを使うシステムであって、水の量が減るわけじゃないんですよ。水の量は全然減りません。上流から来た水は、まあ、全部が下流に流れますからね。で、別に水道を下流で水道を取ったって、ダムを作ったから水道の水が減るなんてことは全くありませんが、あの解説をした人が自分が科学的な嘘をついて自分の仕事に有利なようにしようと思ったのか、それとも単に無知で、ダムで遮ったら水が少なくなってしまうと思ったのか、どっちだかわかりません。だけど、まあ、この世の中が、そういう科学的、まあ、 中学校、高等学校ぐらいまで理科の勉強してるんですけどね。ですからそういうことは本当は知ってるはずなんですけども、まあ、なかなか、学校の当時は早弁を食べてもう眠たくて寝ちゃうってこともありますんでね。まあ、必ずしも教育してるからそれが国民が知ってるかどうかはまあ別なんですけどね。まあ、そういうことで、まあ全体としてはですね、ちょっと厳しい言葉で言えば、無知のまま何かを実施しようとするんですね。で、これは早く実施したいと思う気持ちはわかるんですよ。科学的にですね、稲がなんで6ヶ月かかるかとか、そういう、まあ、いわゆる環境アセスメントって言いますかね。まあ、それをやるとですね、まあ、20年ぐらいかかると。しかし、今はもうすぐにでも、風力発電所とか、太陽光発電作りたいと。なんとかごまかして作ろうって言って、まあ、科学が無視されると。まあ、いうことで、この新科学教室ではできるだけそっちには触れないようにしようと思ってるんですね。純粋に科学という視点から考える。だから、現在やられている太陽光発電だとか風力発電っていうのはですね、まだいいものか悪いものかはちょっと分かってないんですよ。全然分かってない。お金の点ではやることが悪いってことはもうこれははっきりしておりまして、まあ電気代が上がるということですから、これはまあ、経済的にはまずいですよね。電気代が上がるんだったら別の方法を取ればいいわけですから。ですからまあ、ちょっとそれは不適切なんですけども、まあ、とにかく、利権も絡んでやりたいってわけですね。ところがまあ、科学の方はそういう経済的なことは関係ありません。やはり最低でもですね、まず太陽光は大丈夫なのか。なぜ稲は6ヶ月かからなくちゃ栽培できないのか。それから、なぜ魚の漁獲量っていうのがまたこれいろいろ言いようがあるんでね。漁師になる人が少なくなったとか、まあそういうふうなことを言えないこともないんで、なかなか難しいんですが、まあ普通に考えますとね、科学的に考えますと、社会的なことはちょっと除いて、科学的に考えますと、やはり何か CO2 の量が減ってきたっていうのが一番大きいでしょうね。まあ CO2 の量今 0.04% と下がってきてますからね。やっぱり魚はやっぱり CO2 でできますから。それからまあ、川がね、まあ整備されてないと。やはり山のものがね、川を通じて降りてきて、で初めてそこで海が活性化するんですね。だけど今も川がね、ほとんどこう暗渠になったり、氾濫がなくなったり、非常に自然の状態と違います。下水がまたすごく変わってますね。収穫物を人間が使いますと、人間は下水をきれいにしようと思ってきれいにしますね、浄水場で。そうしますと、もちろん魚はなんかそういう汚いものを食べているわけですから、魚の量も減ってくるということになりますね。まあそういった自然をどうして守るのかという研究は非常に地味な研究で、本当はまあ環境省なんていう役所がある限りはね、本当はそっちの方に目を向けてほしいわけなんですけども、そうもいかないわけであります。で、もう一つそういう社会的なことにちょっと話が触れましたのでね、昔原子力発電所っていうのはですね、福島県とか、新潟県とか、まあ、東京の近くだったらそうですね。それから島根県とか、それから、愛媛のこう、西の外れの方にね、できたり、それから熊本の南とか、それから佐賀県の北とか、そういうところにできてるんですね。でこれ見たらわかりますように、まあちょっと言葉は悪いんですけど、他に平均収入の低いところって言ったらいいんですけど、まあ簡単には貧乏。貧乏なところを狙い撃ちしてくるんですね。それはなぜ貧乏なところに作るかっていうと、危険だったり、自然を破壊したりするからなんですね。そういうことが全然なければ、堂々どこにでも作れるわけです。東京都で使う電気が、福島県と新潟県にできているというのは非常に象徴的なんですね。原子力発電所ですよ。それは原子力発電所が危険だからです。だけど危険なものを引き受けてくれるところは貧乏なところだ。なんで貧乏なところが危険なものを引き受けるかっていうと、金を渡せるからっていうことですね。まあ東京のお金を福島県と新潟県に配って、それで電気をそこで起こしてもらって、その電気を東京に送って、東京の人が高い賃金をもらうっていう、そういう仕組みになってるんですね。まあ非常に簡単に言いますと、東京の人の給料はだいたい600万年にですね。それからそういうその原子力発電所が建ってるようなところの所得がだいたい年間300万。だから倍違うんですよ。 だから所得が倍違えばね、結局実質的には東京の人が貴族で、それから福島と新潟の人が貧乏ってことになるわけですね。でそれはなんで東京の人が金持ちかって言ったら、別に東京がね、福島県のように野菜を作ったり、それから新潟県のように米を作ったりしてるわけじゃないんです。ただ会社の役員だとか、それから官庁とか、そういうまあ実質的な仕事をしてないで、人をこう使用する人ですね。そういう人が東京に集まってるので、東京は、食料自給率多分 0.2% だか、なんか、そんなようなところで非常に異常な場所なんですね。だけども、決定権がある人、国民の給料を決める決定権のある人が東京に住んでますから、まあ、決定権のある人はやっぱり何の間のへりくつを言いましてね、賃金が高くなるんです。僕なんかは全然個人的には違う考えなんですね。僕なんかはやっぱり働く人、生産する人が大切で、管理する人とか、そういう人はやっぱり少し遠慮してほしいというふうに思ってるんですが、まあ、現実にはそうなりませんね。まあ、人間っていうのは自分に都合のいいことをなんとか、あれこれと理屈を言ってごまかしてしまうっていうのが人間ですからね。だから、まあ僕が東京大学を潰してしまえとか、まあ、NHK を潰してしまえって乱暴なこと言ってるのは、実は一見乱暴そうに見えるかもしれませんし、まあ乱暴な言い方かもしれませんが、結局人間の心の中にある欠点がですね、やっぱりこういう科学的なものにも及んでくるんでね、僕は残念だということなんですね。ですから、まあ今度も太陽光発電だとかですね、洋上発電っていうのは、私が見てるところ大体貧乏なところに作ってます。大阪のメガソーラーなんてのはちょっと特殊な例で、あれは中国との関係があるんでしょうね。太陽光発電ってはほとんどパネルも運転も大体中国がやりますから、まあ、中国丸儲けっていう事業なんですね。ですからまあこういう場合は中国との関係の深い自治体なんかが、まあ、割合と大阪みたいなところにも太陽光発電を作ると、まあ、いうことにまあなるわけですね。それからもう一つ日本全体は非常にこの自然エネルギーを使うという点じゃ特殊なんですよ。自然エネルギーを使うということはずっと言っておりますように、太陽の光が余ってたりしなきゃいけないんです。余ってるってことは、ほとんど畑はいらないよと。例えば、食料自給率が 100% 以上でもういらないと。じゃあ、食料以外になんか作ろうやつって作るのが、太陽の利用、人間が直接的に太陽を利用する。まあ、お米も太陽の光の利用なんですけど、まあそういうんじゃなくて、太陽光発電だとか、洋上風力発電だとか、こういうことをやるってことは、太陽の光が余ってなきゃいけない。つまり、自然が余ってるっていう必要があるんですね。で、僕一回私のことですから、科学者ですから、もともと国によって太陽の光はどのくらい余ってるのかと。つまり、使ってないって難しいんですけどね。使ってない土地がどのくらいあるか、その使ってない土地の割合ですね。それを国別に計算してみますと、まあ日本とアメリカと比べましたらね、その時私の計算では余ってる太陽光の割合は日本に対してアメリカは48倍でした。まあ、ロッキー山脈とかですね、ロッキー山脈もアメリカ合衆国に必要かもしれないんですよね。だからその辺の研究はまだ必ずしも万全じゃないんです。サハラ砂漠なんか砂漠だらけだから、全然太陽の光が余ってる感じがしますが、地球全体の風の流れとか、熱の移動とか、まあそういう研究はあるんですけど、そういう地球全体の熱の流れとか、空気の流れ、水の循環みたいな研究を読みますとね、どうもサハラ砂漠とかゴビ砂漠もですね、砂漠として地球全体の環境を保つのにどうも必要ないような感じがしますね。赤道直下で上昇気流が落ち、それがどこで落ち、それからの間で雨を降らしとかいう、そういう研究があるわけですよ。そうすると、例えばその今のことで簡単に言えばですね、砂漠に雨が降らないってことは、湿った蒸発した空気がどっかに雨を降らしてるので、乾燥した空気がちょっと先に地上に達してそこが砂漠になるというのは、まあもちろん説明もあるし観測があるわけですね。そうするとその砂漠における余ってると思われる太陽の光っていうのは結局その前に 雨を降らせるからってことになるんですね。で、雨を降らしてしまったのだから、そこはもういいじゃない、使っていいじゃないかって思えないこともないんですね。だけど思えないこともないけど、そうでもないかもしれないんですね。それは先ほど話した稲の件でお話した通りですね。稲が 1% 以下の光の効率しか持ってない。やっぱりこの長いね、まあ、稲科の植物は非常に長い歴史を持ってますから、長い歴史の中で、やはり動物っていうのは、植物、生物は必ずね、自分の種が有利になるように遺伝的に良くなってきます。良くなってきた一つの例が人間ですからね。だから、こんな変なものまでできてくるわけですから、稲が光合成の効率を上げようとするのは当然なんですね。長い間のこの生物の歴史の中で、光合成が、こう、効率がいい生物が繁殖してるはずなんですよ。そういう点では。ところが繁殖してないんです。だから僕なんかはですね、いやー、これはね、見るとですね、光合成の効率だけ上げて、自分だけが 30% ぐらいの太陽の光を取ってしまうと、自分自身が生きていくのに必要な細菌も死ぬとか、ミミズも死ぬとか、風がなくなるとかいろんなことが起こってですね、結局は頭を制限されたので今の状態にあるというふうに考えるのが、まあ、割合と高度な環境学ではそういうふうに考えるわけですね。まあ、環境っていうのは長い歴史を経てる時には最善に近くなっていると。必ずしも中途半端な状態にはないと。だから、現在のこの環境というのを考えたら、それが一応現在の我々の人間が考えるよりも優れた状態にあると、まあ、いうふうに考えた方がいい。これはまあ私の著作ではですね、鎌型赤血球貧血症という病気を取り上げて、自然の営みの英知の素晴らしさっていうのを、まあ、説明しているものがあるんですけどね。私なんかはまあずっとそういう科学をやってきて、いや、自然っていうのはやっぱりよく考えてるなと、まあそれは当然かもしれないですけどね。人間よりかよく考えてるなって印象を受けたことが多いんです。その点では、現在進めている再生可能エネルギーなんて呼んでるようじゃダメなんですけど、自然エネルギーの利用っていうのを日本で続けるのが本当に我々の将来の日本列島の環境に正しいのかどうか。20世紀でですね、我々は環境、をよく考えずに成長だけ考えてやってきた。大いにこれから反省しなきゃいけない。なんていう多くの文化人がそう言ったんですけど、あなた本心からそう思ってるんですかと。目の前にお金が積まれると、またぐらっと来ちゃうんじゃないですかと、まあ、いうような感じがしますね。私たちはせっかく日本にいますから、やっぱり日本の科学の力を利用してですね、例えば洋上発電やるとか、太陽光発電引くっていう時は、やっぱり科学的にそれがね、正しいのか、日本人の求めている自然環境っていうのを壊していかないのかということを考えないととんでもないことになるんじゃないかというふうに私は心配しております。